笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。春になりましたね。桜が咲き始めております。卒業入学のこのシーズンなんですけれども、たくさんの家庭でドラマが生まれていることと思います。今回のゲスト、中村小麦さんはフリーライター、ワークショップデザイナーという肩書きを持つ一方で、お子さんの個性を最大限に生かした進路を自ら開拓したという経験から、多くの親子のサポートをしていらっしゃいます。まさに母の愛から生まれた活動です。インタビュー場所は原宿駅から徒歩3分、ネスカフェです。どうぞお聞きください。本日のゲストはフリーライター兼ワークショップデザイナーの中村小麦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
初めましてなんですけれどもね、はい、ちょっと耳慣れないというか、フリーライターという言葉はね、はい、聞いたことあるんだけど、はい、ワークショップデザイナーって初めて聞いたんです。はい、これ何ですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、ワークショップを、デザインするもそのままなんですけれども、まあ、企画をしたりだとか、はい、あと実際にファシリテーターとして入らせてもらったりだとか、講師役を務めたりだとか、まあ、それぞれの、まあ、いろいろな役割はあるんですけれども、そういうのをなんて言うんでしょうね、クライアントさんのご要望に合わせて、例えば何かしらの問題があるとしたら、それをどう変えていきたいかというようなことを聞き取った上で、ワークショップをデザインしていくというような役割。
そうなんですね。なんかワークショップってこう、はい、一つの何かの目的を持って、その、はい、なんて言うんだろうな、なんか技術を身につけると か、なんかそういうイメージがあるんですね。はい、必ずしもそうではないような。
そうですね、なんて言うんでしょう、参加型というか体験型の学習みたいなイメージでもありますし、あとはなんでしょうね、コミュニケーションを、まあ、より取りやすくするための、手法だったりとか、いろいろな、
は
い、
じゃ例えば社内でのコミュニケーションを円滑にするためのワークショップとか、
はい、そうですね、教育の現場でも最近はよく使われてるみたい
ですか。
男の子と女の子の仲がちょっとよろしくないっていうところに、
男子が女子がみたいな、
ね、はい、取り入れたりとかっていうことはあります。
そうなんですね。具体的にはどんなワークショップを作られて来られたんですか？
はい、そうですね、私はまだ、このワークショップデザイナーになるために、去年ですね、青学を修了したばかりなので、
大学に通われたってことですか？
そうです、大学は短期講座、社会人向けの講座のようなもので、3ヶ月間、土日を使って通ったりだとか、あとは e ランニングで学んだりということを、していまして。
そうだったんですね。
はい、なので、今は休日とかに、他の先輩方がやられている、主催されているワークショップに参加して勉強したりということもやってるんですけど、今年は、自分たちで何かを作りたいなと思って、ちょっとメンバーとかも集めてやり始めて。
一人ではなくてこうチームで作っていくようなイメージですか？はい、なるほど、そうなんですね。で、申し遅れましたけれども、今回は原宿のネスカフェさんで、収録を、させていただいてるんですけれども、こちらは何かゆかりがあったりするんですか？
はい、私が去年から始めています、アーソリー発達障害を持つ人の支え方という、お茶会がありまして、そちらで何度かこちらのお店を使わせていただいたというような経緯があります。
なるほど、その時の、居心地が良かったから。
そうですね、はい、
ね、今日も、おすすめしていただいたこのドリンクを、
はい、
何でしたっけ、
はい、
オレンジ
ですね、
はい、オレンジ系の、美味しいのをいただいております。はい、ちょっとね、夕方の小腹が空いた時間にちょうどいい感じの、甘くて美味しいのを飲ませていただきながらなんですが、はい、じゃあ、ワークショップのデザインをするお仕事とフリーライターということで、書き物も、じゃあ元々書き物の方が専門でいらした？
はい、そうですね、フリーライターは11年ぐらい前に、スカウトをされて 始めたんですけれども。
スカウトされたんですか。
はい、
すごい。何を、
ですね、ブログを書いていたんですね、そしたらブログを見てくださったメーカーの、まあ、部長さんからお声掛けをいただいて、
はい、
で初めはその会社からお仕事をもらうというような形で、はい、始まりました。
それはその会社の広告を書くとかそういうことですか。
そうですね、まあ、イベントの取材をさせてもらったりということで、あちこち、行かせてもらったり。
じゃあ最初はその企業の専属のライターさんでいらっしゃった、そこからフリーで今はいろいろとやってらっしゃるんですか。
はい、はい、そうですね、今でも、まあ、その会社さんとはつながりがありまして、講演会の台本とか、まあ、進行台本を書かせてもらったりということもありますし、大きいイベントがあるときには、まあ、ちょっと行かせてもらって取材をさせてもらってっていうこともあるんですけれども、それ以外に今までですと経済ニュース記事を書かせていただいたりだとか、
結構固めの記事も書かれるんですね。
書きますね。はい、書きます、書きます。あとはもうブログ記事の代行みたいなのも柔らかめのものもありますし、あとはフェイスブックページ、企業さんのフェイスブックページを更新するためのいろいろな記事っていうのを、まあ、書いていたこともありますね。エッセイであったりだとか、
そういうのもされてるんですね。その例えば企業さんのものであったり、どなたかのブログを代行するっていう時って、ご自分のことじゃないことを書くわけじゃないですか、それって難しくないんですか。
そうですね、でも逆に全く知らない世界の方が、何でしょう、自分自身の固定概念にとらわれずに書けるので、私は割に好きですね。全く知らない世界のものを書くっていう仕事が、
結構学んだりするのも好きな感じ、
はい、そうですね。
素晴らしいです。好奇心の旺盛な方なんですね。でね、中村さんなんですが、ちょっと先ほどね、インタビュー前にお話ししてた中で、経歴がなかなか独特というふうに。
そうですね、
そうそう、まずね、大学生のお子さんがいるっていうのも私も最初にびっくりしちゃったんです。とてもお若くていらっしゃるんですけれども、もうね、すでに大学生の男の子がいらっしゃって、
そうですね、はい、ね、いますね、
でさらに経歴も
そうですね、息子を出産したのが短大2年の時だったんですね。
そうなんですか。
結婚も、そうですね、短大の時に、
学生結婚されてた。
そうです、はい、
そ
うですね、ただもう、学校を卒業して数ヶ月後に離婚をしまして。
早いですね。
ね、いきなりシングルマザーの道に、ね、
お子さんまだだっておぎゃおぎゃみたいな。
そうですそうです。
すごい、
もう本当に子供出産して相手の家に戻らず、そのまま実家でずっと暮らしていました、
そうだったんですか、結構結婚はしてから子供は出産してるんです。
そうですね、はい、といっても、いわゆる出来婚ですって言っちゃった結婚だ、
そうですね、もうちゃんと席は入れられたんですね。
そうですね、
そうだったんだ、ね、でそのね、お子さんを一人で、だって短大出てまだすぐで、赤ちゃんも抱えて、どうやって育てていったんですか。
そうですね、当時では、今はもう割に産後半年ぐらいで職場復帰される方とかも、女性も出てきてるかと思うんですけど、当時にしては珍しく、やっぱりまだ0歳である息子を保育園に預けて、初めはアルバイトとして、短時間働いて、
アルバイトで、ご実家にはいた感じですか。
はい、その時はいましたね。
そうじゃないとね、
難しいですよね。
難しいですね、
保育園も、公立の保育園に0歳児ってなかなか預けられなくて、なので無認可だったので、
本当に高いですよね。
高かったです、
無認可ってね、
なので、もう初めは、もう本当にお給料のほぼ全額を保育園に費やすような形になっちゃったんですけど、でもやっぱり自分自身のキャリアを積まなきゃいけないと思ったら、もうちょっとそこを大変だけどもやるしかないなと思って、
なるほど。
でもなんかすごい素晴らしいなと思ったのが、はい、ご実家にいたのに、はい、ご両親に甘えずにご自分で保育園に入れて、
そうです ね,
ねやられてたんですね。
はい、はい、最初はそうでした、う
ん、そこはなんかこだわりがあったんですか、ポリシーみたいな。
なんでしょうね、うん、やっぱりまあ年齢が年齢でしたし、うん、結婚とかも出産とかもやっぱり当時周りはねあんまりよく思わない、うん、思われないような状況で、でもやっぱり自分で選んだことだったので、
うんうん、
はい、もう極力両親には甘えないような形でスタートは切りましたね、う
ん、素晴らしいですね。そうなんだ。でそこからねもう、はい、今19歳になられてるということなんですが、
はい、
今が今でまたね、あの息子さんがちょっと離れたところの大学に通われてる、はい、ということで、
はい、
ねえ、はい、一人暮らし
お互いに一人暮らしになってしまいましたね、うんうんうんうん、はい、今息子大阪の大学に行って私が横浜なので、はい、
ちょっとダブル なんて言うんでしょう
はい、
きついですよね、お金的に。
お金的に辛いですね、
ですよね、
はい、相当辛いなと思いますね。でも息子もその大阪に、うん、まあ、自分で行くっていう風に決めた時に、うん、生活費については自分で奨学金を借りるっていう風に覚悟を決めて行ってくれたので、
うん、素晴らしい、
はい、そうですね、はい、であと私は息子の学費を払う係っていうような感じで、
なんですね。ちょっとね私もねちょうどこの春娘が大学に、はい、入学するんですけれども、もう本当死にそうなくらいお金かかるじゃないですか。
かかりますね。
自宅からでもね、きついんですよ。
そうです
ね。それがまたね、はい、生活費はまあ奨学金とはいえ、
はい、
ね、大変だなと思いますね、はい、素晴らしい。それをね、はい、女で一つで、
はい、
うん、そうですね、やってらっしゃるということなんですが、はい、どうやってお金の工面とかはされてるんですか。
そうですね、はい、実はフリーライター以外にも、うんうん、一応週5日間は、はいはい、まあ、非常勤という形で、はいはい、お仕事もいただいていて、まあ、会社員的な感じですね。
あ、はいはい、あ、じゃあ固定給もいただきながらの、はいはい、
うん、ライター、は
い、なるほどなるほど、
ワークショップデザイナーっていう形なので、う
ん、すごい、それでねなんか納得できました。そうですよね、
はい、
そうですよ、すごい、そっかそっか、なるほど。じゃあその、まあ、会社員としてのお仕事っていうのを、
はい、
はもう長くやってらっしゃる。
7年ぐらい、今の職場は7年ぐらいですね、
うん、
はい、今までも、もうずっと、
うん、
会社員兼フリーライターっていうような形で、
そうだったので、ね、
はい、
じゃあ最初赤ちゃんを産んでアルバイトから始めたんだけど、はい、その後で正社員になってっていう感じ で、
は
い、
でね、
ずっと子育てしながら働いていらっしゃったということですね、
は
い
は
い、
そうです。
そのね、会社に勤めて、はい、子供を育てるだけでも大変じゃないですか、
はいはい、
その中でさらにフリーライターとして、はいはい、プラスでねお仕事をもう一つ持つっていうのは、
はい、
なかなか勇気のいる決断だったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、うん、確かに時間的には厳しかったなとは思いますが、うん、ただ私にとってはその暮らしがすごくバランスが取れていたんですね、
プラスもう一つが、
はい、そうですね、うんうん、例えばなんですけれども、うん、息子も中学生高校生の時って私とよくぶつかって喧嘩とか、
わかります、
したんですね、うん、その時ってやっぱりちょっと心がへこんだりとかすると、うん、会社員とのしての仕事もなんかちょっと引きずられちゃって、
うん、なるほど、
気持ちが沈んだりっていうのはあったんですけれども、なんて言うんでしょう、そこでプラスしてフリーライターの仕事とかしていると、うんうん、割に心のバランスが保てるというか。
あ、そうなんですね、はい、そっかそっか、集中しすぎないというか、
そうですね、
いい形で逃げ場があるような感じなんですかね。そうか、そういう意味で、その、なんでしょう、自分の心の健康を保つためにも、はい、ね、ダブルワークっていうのはいいかもしれないですね、
はいは
い、
私にとってはぴったりでしたね。
なるほどですね、忙しさよりも心の平和、
はい、そうですね、はい、
大事ですよね。
大事です、本当に大事です。
本当、なんかもうママがイライラしてると家の中なんかギスギスしちゃいますもんね。じゃ じゃあそのフリーライターのお仕事をしながら、はい、ご自分の心を平和に保ち、はい、子どもさんとの反抗期も乗り越え、はい、今に至るとありがとうございます、はい、それではね、ここから中村さんの、具体活動の具体的にどんなことをされているのかというのを、ね、聞いていきたいんです。
はい、
はい、
そうですね、去年の暮れぐらいからなんですけれども、実はライターの仕事を少しだけ減らしていまして、で今ワークショップデザイナーとして、平成30年度から、ご存知でしょうか、男女共同参画センターの、横浜南フォーラム南太田と呼ばれている場所がありまして、はい、そちらにですね、ちょっと助成金をいただいたので、まあ、これからお茶会だとかワークショップっていうのをまあ開いていくっていうようなことを、はい、始めていきます。
あ、先にその助成金の申請をして、
はい、
新しいですね。なんか、はい、私逆だと思っちゃってた、
はい、
なんかをやりたいから助成金を申請するとか、はい、なんかそういう考え方をするパターンって多いかなと思うんですけど、はいはい、面白いですね。発想が素敵、
はい、
なるほど、もうもらっちゃったからやるしかないよみたいな。
そうですね、うん、これはもともとですね、去年から去年夏ぐらいからなんですけれども、はい、発達障害の人とか、うん、あと発達障害を持つ親子さんとか、うん、あとは支援者理解者の方を集めてお茶会を開いていたんですけれども。
あ、そうだったんですね。
はい、そのお茶会がですね、まあ、例えばお部屋を借りて何か、やろうということになりますと、それなりにお金がかかってきてしまって、
かかります、ね、
参加される方の負担がとても多くなっちゃっていたんですね、なのでその負担の部分を、まあ、どうすれば減らせるのかなって思ったりとか、自分たちの活動のしやすさとか、まあ、参加者の方の集まりやすさとかを考えたときに、まあ、ちょっと地域に密着した場所 でさらに、まあ、お金を安くするためにどこかで助成金をいただいて、まあ、そしてやっていき、いければいいなということで、そうですね、青学 の, ワークショップデザイナーの他の仲間たちに声をかけて、はいはい、でまあ、ちょっと始めてみたんですけれども。
なるほど、はい、そうなんですね。発達障害の方たち その、はい、まあ、支援を、ね、はい、していこうと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
はい、そうですね、実は私も私の息子も発達障害の当事者なんですね。
そうなんですか。
はい、
はい、
で、そうですね、私も例えばなんですけれども、まあ、フリーライターの仕事をもらったりとか、まあ、会社員の仕事をしたりとかで、まあ、割にそういうふうに見られないんですけれども、
全然わからないです。
はい、
発達障害という概念が私間違ってたのかなって思いました。
私は本当に小学校の時から文章を書くのがとても好きだったんですね。本を読むのも好きだったし、文章を書くのが好きで、もうそれですごく自分の人生が救われたなと思っているんですね。で、実は私の息子は将棋をやっていまして、
はい、
で、勉強本当にできないんですけれども、将棋で高校も大学も入れてもらったという
のがあって、すごいですね。それ相当、藤井聡太君じゃないですよね。
全然です。
将棋で高校大学に行けるって私初めて知りました、はい、そうなんですか、はい、すごい。
なので、なんて言いますか、発達障害があってもそういう自分の人生を引っ張ってくれるような何かがあると、はい、もう本当に何でしょうね、人生は変わるというか、発達障害であったとしても、さほど不利なことなく、生きていけるっていうのを私たち家族は実感をしていたので、そういうのをもっと多くの人に知ってもらいたいなと思います。
本当ですね。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？学生結婚、出産、離婚と怒涛の20代前半を過ごした中村さん、女手一つで育てた息子さんが反抗期を過ぎた頃、中村さんにとっては心落ち着く話し相手に変わったそうです。そんな息子さんが大学生になり一人暮らしを始めると、心の隙間を埋めてくれたのがワークショップデザイナーへの道だったそうですよ。ワークショップのデザインに興味のある方、実際にワークショップを作ってほしいという方は中村さんにメッセージを送ってみてくださいね。リンクを貼っておきます。 この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。